こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は本のご紹介です。紹介したい本が、病巣、巨大電気産業が消滅する日。著者は江上豪さんです。これはビジネス小説になります。で、今回の配信からわかることなんですが、最初に簡単にこの本のストーリーを紹介していきます。で、その後メインに入っていくんですが、この本を読んで考えさせられたことですね。主に2つあるんですが、最初に2つ言っておくと、なぜ不正会計処理をしてしまうのか、不正会計処理について、2つ目が問題解決について考えさせられたので、このあたりを共有できればと思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回の紹介する本、もう一度タイトルを言っておくと、病巣、サブタイトルが巨大電気産業が消滅する日です。で、この本のストーリーを一言で表現してしまうと、モデルが東芝なんですが、東芝のモデルの会社の組織的な粉飾と不正会計処理事件、これをモデルにしたフィクション小説なんですね。東芝の不正会計処理の事件をモデルにしているんです。で、小説の中では実際の東芝の事実とは異なる点もあるとは思うんですが、すごくリアルのある内容でした。で、これは Amazon の内容紹介に書かれていたことなんですが、そのまま読んで引用しますね。日本を代表する総合電機メーカー、芝川電機に勤める瀬川大輔は本社監査部勤務を命じられた。瀬川は内部告発をきっかけに、芝川の機関部門 PC カンパニーが危機的状況であることを知る。告白した社員は芝川に後を託して自殺をしてしまう。PC カンパニーだけではなく、その他のカンパニーでも粉飾決算が横行していた事実をつかみ、愕然とする瀬川。商品取引等監視委員会も密かに動き出した。やがて買収した原発企業 EEC の巨額損失が発覚し、芝川は経営危機に陥る。はい。で、この内容紹介からも、まさにこう、東芝の不正の事件がモデルになっているかなというのが見て取れるかなと思います。はい、ではここからメインに入って、この話を今回していきたいと思ったことなんですが、この本を読んで特に考えさせられたこと、2つピックアップをして共有します。1つ目に思ったことが、なぜ人は不正を行ってしまうのか。2つ目が問題解決についてで、表面的な問題解決では根本的なことが解決されないと、このあたりをすごく考えさせられました。ではそれぞれ2つについて順番に見ていきましょう。はい、一つ目にこの本を読んで思ったことが、なぜ人は不正を行ってしまうのかなんです。で、この本が問題提起として読者に投げかけるのは、人はなぜ過ちを犯してしまうかなんです。まあ、この本では、粉飾などの不正会計処理が組織的に長年にわたって行われた経緯が、小説としてこうストーリーとして詳細に描かれています。で、不正というのは、一度その手を染めてしまうと、やめたくてもやめられない麻薬のようなものなんです。ですね、嘘をついて一度道を外れてしまうと、もう戻ることってなかなかできないんですね。こう落ちるところまで落ちてしまう感じです。で、この本から考えさせられたのは、なぜ人やまたは組織は不正を行ってしまうのかなんです。で、この本から学びとしてもあったのは次のようなことで、これが組織の不正の要因になるんですが、まず思ったのが、上に物申せないことです。上に対しておかしいと言えない組織があります。で、それに合わせてなんですが、下のメンバーが上の人たちの意向を過度に気にしてしまうこと。また、他でもやっているとか、昔からされているというような、言い逃れができること、言い訳ができる状況もあるし、あとは仕事の進め方、業務プロセスにおいて、会議がやたらと多くて、出席者も大人数で、責任の所在が曖昧になっている状況です。あとは人事プロセスにおいてすごく恣意的なやり方が入っているし、権力者のこう、なんていうんですかね、子飼いのような人、囲われている人たちが出世すると、つまり職務能力、ビジネスの能力ではなくて、単なる政治力とか好き嫌いが評価される人事プロセスです。また独特の社内用語が多いことも特徴で、こうした社内用語の多様というのが、世間の常識と社内の常識がずれているということを物語っています。また何よりも、お客さんのことを見ずに社内のことばかり、政治とか 根回しばかり、上ばかり見て仕事をしている、見ている方向がお客さんではなくて内側ばかりなんですね。まあ、こうしたことが一つ一つ積み重なっていくと、組織の不正の要因になっていきます。まあ、一言で言ってしまうと、顧客不在の内向き姿勢ですね。これが組織的な不正につながっていくんです。はい。では、この本から二つ目に思わされたこと、考えさせられたことがあって、それが問題解決なんです。で、この小説では、利益目標の必達をするために、独特な用語、まあ、チャレンジせよという掛け声が頻発していくんです。で、チャレンジせよとは、要するに目標のためにいつしか何が何でも達成せよということになって、ここに具体的な何か方針があるわけではなく、単なる根性論とか精神論なんです。で、利益が出ていない、出せないので、上から利益を出せと言っているに過ぎなくて、まあ、それを社内の共通用語としてチャレンジせよと表現されるようになりました。でちなみに小説では、これは東芝でもそうなんだと思うんですが、チャレンジせよという意味合いは、イコールコストを下げろだったんですね。まあ、コストを下げて利益を出すということをチャレンジせよという言葉に含めていました。でしかし、いつしかこのチャレンジせよという意味の暗黙の了解で、ここに不正会計をしてでもチャレンジせよ、つまり不正会計をしてでも売上を目標を達成させよという意味も加わっていくんです。で言葉では表面的にはチャレンジせよというきれいな表現をしているんですが、中身は組織的な粉飾会計の許容と指示なんですね。で利益目標を達成していないから、まあ、チャレンジせよ、つまり当初はコストを下げろとは、問題解決の何て言うんですかね、問題解決の体を成していないわけなんです。でここから思った問題解決についてもう少し触れていきたいんですが、本来であれば問題の本質を掘り下げてから解決策となる課題を設定すべきなんです。これって問題解決の基本的なことだし、重要なことですよね。で、この小説の例に当てはめると、利益が出ていない要因となる問題箇所をしっかり、どこが問題なのかというのを特定して、なぜ問題が起こっているのか、問題の構造要因とその奥にある本質まで掘り下げていく。そうすることによって、やっと解決策という打ち手が見えてくるんです。でこれが本来の正しい問題解決のやり方です。一方のこの小説の中では、利益目標を達成していないという、これは表面的な事象であって結果なんです。でこの結果を掘り下げることなく、単なる裏返しのようにコストを下げろと、まあ、それもチャレンジせよという言葉で指示を出していました。でアプローチとしては、コストだけではなく、売上を上げることによって、まあ、利益を作るという考え方もあるんですが、いろいろな可能性への模索もされなくて、まあ、単なるコストを下げろと、チャレンジせよという言葉に終始していたんです。で、ここから思わされたことは、表面的な問題解決、単なる結果の横滑りとして問題解決にしていないか、まあ、それを組織だけではなくて、自分自身の個人のレベルでもそうなっていないかというのは、反面教師として考えさせられました。はい、そろそろクロージングです。今回は本の紹介でビジネス小説だったんですが、タイトルが秒速、巨大電気産業が消滅する日、著者は江上豪さんです。で、この本からまとめる、最後にまとめとして、この本から考えさせられたこと2つあるんですが、1つ目はなぜ人は不正を行ってしまうのかです。不正とは一度手を染めると、やめたくてもやめられない麻薬のようなもので、この要因となっているのは、要するに顧客不在の内向き姿勢で、これが組織的な不正につながっていきます。もう一つ思ったこと、二つ目に思ったことが、表面的な問題解決でした。まあ、小説では利益目標の必達のために、まあ、チャレンジせよ。これはイコールコストを下げろだったんですが、まあ、いつしか粉飾会計というのを前提にしたもの、暗黙の了解としてチャレンジせよという言葉が使われています。で、ここに問題の根深い問題があって、それは何かというと、表面的な事象を単に問題解決にすり替えているという浅い問題解決のやり方です。で、本来の問題解決というのは、問題箇所を特定して、構造要因と本質までしっかりと掘り下げてから、そこから解決策を見出して課題につなげていく。こうした問題解決のやり方についても考えさせられました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。